はい、
仏教ではですね、なぜ私たちは苦しまなければならないのかというと、それはルテンリンネしているからなんです。でこのルテンリンネって一体何なんですかというと、不安が起きるとその不安から私たちは逃げてしまうんですね。でその不安っていうのはね、得体の知れないものだから不安なんですよ。得体の知れない不安が起きてきて、もう自分ではそれに対して対処できないと思ってしまうんです。だからそのまま逃げてしまうんですね。で逃げて何を求めるかというと、言い訳となるものを持ってきて、その言い訳となるものっていうのは自分が心地よい感情を与えてくれるもの、そこに逃げてそれを自分のものにしようとしちゃうわけです。で本当はですね、この安心っていうのは、お金を手に入れる安心とかね、地位や名誉や財産を手に入れる安心っていうものを手にすれば手にするほど不安から逃げてしまうんです。本当は不安が起きて逃げて安心を求めている人に対して、無条件で認めてあげるということをするとですね、今度不安に向かって立ち向かおうとする勇気が出てくるんですよ。こういうことです、ね、
欲望に向かってる人に、
つまり欲望っていうのはですね、不安な心をごまかすためのものなんです。例えば子供で言うならば、ママがいなくなって不安になった。で泣くんで、って泣くとしますよね。そうすると、その赤ちゃんとしては、その子供としては、ママからの愛情が欲しいんです。ね。ママからの愛情をもらうと安心できる。ところがね、ママがいないときはどうするかって言ったら、こうテレビのところまで連れてきて、テレビ番組をこう見せるんです。そうすると、今まで泣いてた子供、ポッ
かわいいで。
ところがこれが恐ろしいことなんですよ。
そう、
つまり不安な心が起きると欲を満たすことによって安心しようとする習慣が出来上がるんです。
まあ、テレビにせれば治るから
。そうつまり本当は不安な心を認めてもらうことによって安心しないといけないのに、安心できないからその代償を求めるようになるんです。この代償っていうのが欲望なんですよ。こういうことです。だからルテンリンネが生み出されるのは、不安な時に代償を与えられて育ってきた人なんです。例えば不安な時にですね、お菓子をもらったとか、不安な時におもちゃを買ってもらったとか、そうするとまた不安な時におもちゃを手にすることによって安心しようとしちゃうんです、その子。不安な時にまた、なんていうんですかね、お菓子を手にすることによって安心しようとしちゃうんです。
マギアもね。
そう。それはごまかしただけなんですよ。不安な心を、欲望を起こすことによってごまかしただけなんです。
その時ね。
そう。だからちゃんとその後に愛情を与えて安心させないといけないんです。
本当に欲しいもの。
そう、本当に欲しいものは安心でありね、安心をもらった人は不安に立ち向かう勇気が手に入るんです。そうやって不安に向かって進み、不安をなくしていくんですよ。これ これが自然な流れなんですね。不安が起きると安心を求め、安心をしたら勇気が起きて不安に立ち向かっていく。つまり本当に安心した人は不安の原因をその見つけ出そうとするんです。ところが不安な心を何かの代償を求めて、欲望で代償をね求めて解消しちゃった、解消してないんですけどね、解消しちゃった人は解消しても不安に向かってこうね立ち向かう勇気なんてないので、また不安が起きると代償を求めてしまうんです。
逃げ道ができてしまう。
そうそうそう、
いつまでたっても立ち向かう勇気は湧いてこないよね。
そうね。しかも自分の中では不安から逃げているという後ろめたさがあるので、それをその欲望を求めていることが正しいことなんだと思おうとする。なぜかというと後ろめたいから。子供で言うならね、自分が不安だったらおもちゃ買ってくれて当然なんだと思うとね、お菓子買ってくれて当然なんだと思う、テレビゲーム買ってくれて当然だと思う、そういう代償の心が出てくるんです。でそのまま大きくなるんですね。だから何か嫌なことが起きると相手を悪者にして自分のいわゆる不安の代償を求めてしまう。例えばこう事故にあったらね、お金くれよと、治療費っていう風になるのはね、それは本当は不安が起きたので安心が欲しいだけなんです。自分は不安が起きたから、だからその不安をいわゆるこう解消してもらう、安心してもらいたいだけなんですね。ところが自分はそういう経験が少ない、いやほとんどないとね、不安な心が起きるとパッと代償を求めちゃう。ところが代償を求めて手に入れても不安は消えないので、また代償を求めると、また代償と、こういう風になっちゃうわけです。で自分はね被害者なんだから加害者に対して要求して当然なんだっていうことで、どれだけでもねこう自分の要求を押し通していこうとする、こう恐ろしい心なんですね。なんでこんなのができちゃったかって言ったら、小さい時の一回一回のことなんです。それによって不安から逃げるという習慣が出来上がる。
小さい時って大事だね。
大事なんです。そして本当は安心をもらいたかっただけなのに、私たちはこの安心をもらおうとして親に行くと、そんな泣きつくんじゃない、一人で頑張りなさいって言われるんです。とは頑張れないんですよ、安心もらわないと。勇気もらわない。子供だったらね、幼稚園の時にはこう友達とのちょっとしたトラブルで不安になる、そういう時にはママがいてほしいわけですね。でママって言ってママにこうね慰めてもらって、初めてもう一回そのね友達と向き合っていこうという気持ちになる。ところがママのところにママって言ったらね、そんなねもうね情けない状態でどうすんのと、はいたしゃいとか言ってね言われると足もらえなくて、しぶしぶねお母さんに見せられたくないから頑張るようになると。これは痩せ我慢なんですね。だから不安に向かうことができない。だから心が固くなっていく、どんどんと鎧を作ってね向き合うようになっていくと、人と。
じゃあコケの、
そうそう、そう、コケのね自分を作ってきて、自分本当の自分を隠してね、そして鎧を作った自分で人と向き合うようになって、本当の自分は傷つくんですね。だから傷つきたくないので本当の自分を横に置いてですね、 こう本当の自分を横に置いて、でこうなんていうんですかね、鎧を着たね自分を作り上げて、
不安を鎧で隠して、
そうそうそう、でこれ こいつに人と向き合わせてるわけ。だこれが故郷になるわけです。これが真ですね。だからなんでですかね、本当は安心をもらわなければ人と向き合うだけの勇気は手に入らないんですよ。だから人と向き合うことはできない、できないのにやれと言われるからやるんです。やるためには自分というものを強く見せないといけない、つまり強い人間を演じないといけない、つまり自分の中で別の自分を作り上げてね、その自分を固く作り上げて人と向き合わせてしまう、そうやって生きてきたってこと。だけど本当の自分は不安で不安でしょうがないから欲望を求めずにはおれない。なんで安心のところに行けないのかって言ったら、安心をもらうことが怖いんです。なぜかというと否定されてきたから。ずっと自分のことを否定されてきたんですね。認めてもらえずに否定されちゃったわけです。
安心をもらうことが怖いんだ。
そう、だから心をさらけ出すことができない。
できない。
つまり心をさらけ出した時に親から否定されたからなんですよ。間違いなく。自分の心をさらけ出して認めてくれって言った時にね、認めてくれなかったんです。そんな弱々しくてどうすんのって感じでね、一人で頑張ってらっしゃいとかね言われて否定された。否定されてしまったために結局もう傷ついたんですよ、すごく。で教訓で覚えた、安心はもらえない、頑張るしかないってね、一人で生きていくしかないんだってこうなったんです。
いや親子関係って本当に大事
だね。で結局不安から逃げるだけの人生になってしまう。そう、不安と向き合うためには安心をもらわないといけないんです。ところが不安な自分がね、安心をもらうためには心をさらけ出さないといけない。だから心をさらけ出すと否定されてしまうことが怖いためにさらけ出すことができない。だから故郷を作り出す。自分で何でも解決しようという心が起きてくる。そして不安に対しては結局安心をもらわないと立ち向かう勇気がないので、不安から逃げたままになって、欲望を求めていくようになる。こういうものが出来上がるんですね。でこれが結局ルテンリンネの人生を生み出していく。ここまで分かりました、ね、そこで、ルテンリンネの、ね、人生を生み出しているこれをなんとかねなくさないといけない。なくすっていうことはどういうことかって言ったら、この不安とちゃんと向き合えるようになっていかないといけない、ね、そのためには一体どうしたらいいのかというと、それはまずはね、この不安から逃げて欲望を求めてしまうというこのもう固定化された習慣を何とかしないといけないわけです、ね、何とかしないといけない、
立ち向かう勇気、
ね、そう、もう無意識のうちに不安から逃げてしまい欲望を求めてしまうという習慣が出来上がっている。そう、その習慣を少しでも減らしていかないといけない。そこでどうしたらいいのかというと、大きく方法が2つあるんですね。 ね、一つは聴聞。聴聞っていうのは一体何かというと、聴聞っていうのは私たちが不安なのはですね、無知から不安が生み出される。そして無知だから不安から逃げて欲望を求めてしまう。そこでその自分の姿を仏法を聞くことによって明らかにしていけば、不安から逃げていくことができなくなる。そして欲望を求めず、求めることがだんだんできなくなってくる。それが聴聞の力なんです。
そういうふうに方向転換をさせていただけるんだね。
そうそう。
から不安から逃げることが、その聴聞してもらえばしてもらうほど。
そう、できなくなってくる。
できなくなってきてることは事実。
そうそうそうそう、ルテンリンデのスピードが落ちてくるわけ。落ちてきたのを頑張れなくなったと勘違いしてたわけ。
今まで軽快に回ってたのが、
軽快にこのねルテンリンデを回って、そしてその順調にですね、苦しみを不安をこう積み上げてきた人生。
ルテンリンデにブレーキがかけられてる。
そうそうそうそう、
重くて
も
ただそのなんだ、動けなくなったのを勘違いしてるだけだ。
そうそうそうそう、
要するに
そう、今まで地獄に向かってだだ走りしていた状態がですね、地獄に行くスピードが落ちた。
地獄に行くスピードが落ちたんだ。
落ちた。
ちょっとだけ。
ちょっとだけ。それなのに、本当に喜ぶべきことなのに、あれおかしいな。仏法聞いてたら元気がなくなって。
なって、それが仏法のせいにし
よう。そうそう、仏法のせいにしようとした。
仏法のせいに
して。もう、そうすることなんですか。
方法です。
方法を代表やってる。方法ばっかり繰り返してる。
そうそう、
なるほど。
方法罪なんですよ。
方法罪をやって
る、ね、
こうやって聞かせてもらいながら、
そう、聞きながら方法罪を作るとね。さあ、いや、それぐらい自分のやっぱりね、人生が正しいと思ってたんですね。
そうそう、
自分の生き方が正しい。
今の、
はい、
聞きながら、
聞きながらね、正しいと、正しいと思ってた自分の人生がね、いや、苦しみを生み出すための人生だったんだと。聞くと、ガクッ。ね、元気なくな
った。また立ちの。
何だったんだ、あの人生。立
ちの元気。
ね。
でもなんか少し、なんか少し、心が軽くなった。
そう、心が軽くなってるはずなんです。
軽くなった。昨日から見たら、今日すごく軽くなった。
そうそうそう。昨日はだいぶこの納得できたからです、一つ。昨日の話でこう納得できないところが一つ納得できたから、心が軽くなったんです。コトッと収まったんですよ、
なんか今日は昨日ほど怖くないな。
なる
ほ
どね。
昨日はな、ほんと怖かった。
そうそう、それはその納得できなかったから、それが納得一つできた、納得できると軽くなった。そうそうそう、否定したから、あ、痛くないね。
受け取れたんだね。
一つ受け取れた。さ、無知が、無知じゃなくなったから、不安が消えて、で、回らなくてよくなって、少し。
でも回って
た。それはまだまだいろんな無知があるから。 平な無知があって仏教の教えを否定しちゃってるわけ、うん、そこでこの仏教の教えを受け取るために中道の人生を送らないといけないんです。それ仏教で聞いたことを受け取るためには中道を実践しないといけない、
うん、
ね、だから中道を実践していくと聴聞が受け取れるようになってる。じゃあ中道って一体何なんですかと結論から言うとね、中道っていうのはもう分かりやすく言えばね、もうこれですね、使わないものを捨てるもうこれに極まります。
そうなるとどう捨てるんだろう。
そう、使わないものを捨てる。
なんだ
もうね、これですわ。いろいろ話をしてきたけどね、結局ね、仏教って何ですか。仏教ってとにかくね、捨てるってことなんですよ。何よ、使わないものを捨てる、いつか使うものを捨てるね、使うものだけを残す、
ね、そこに執着が、自分の執着が隠されてるんだよね。
そう、使うものだけ残した時に今までやってきた人生が明らかになるんです。自分の使うものだけの人生を残した時にね、自分がどんなにコケでこうね、理想の世界を作り上げていたとしても、使うものだけ残した時に現実がこう突きつけられるわけです。結局言われた通りだったっていうことが知らされるんですね。はい、
そうそう、行き着くところはそうなんだ。その仏法で言われている聴聞の真髄そのものに落ち着くんだ。
そう、
その受け取れれば何も問題ないんだけど、
そう
跳ね抜けてるだけなんだけど、
それは違うと。
そう
だけど使わないものを捨ててみると、ああ確かに言われた通りだったと、うん、こんな人生のまま終わりたくないと思うんです。
でも男の人だったら捨てるもんないでしょ。
いや、それはね、仕事に、仕事にかけてきたものがいっぱい。
仕事にあるわけね。
家庭にはない
だろう。女だけどね。
そうか。倉庫、倉庫自由。
あ、そうなの。
家の前に何でも。
うん。
これみんな片付けたとあんまりいいかなと思うんだけど、そういうの捨てるね。
それを捨てるとね、捨てると、本当にね、軽くなります。
でも必要なもんでしょ。
必要な時があって使わなくなったの
もだ
いぶ、それを捨てていけばだいぶ違うと。
そう、とにかくね、使わないものを捨ててください。これはね、もうここからですよ。で、今使っているものだけを残した時にですね、その現実の自分というものが見えます、ね、この現実の自分って何なんですかっていうと、現実の自分っていうのは自分をどんなに綺麗に見せたとしても、こう香りとなってこう出てくるものなんですよ。
お
いいですか。
すごいじゃない。
すごいじゃないですよ。自分どんなに綺麗に着飾ったとしても、はい、自分のこうね、やってきた人生がぐちゃぐちゃならばね、ぐちゃぐちゃオーラが出てくるんですよ、
これって。
そしてそれは人から見えるんです。見えるって感じるんです。
自分が見えないっていうのが不幸だね。
そう。自分は見えないと思ってる。
人には見えてる。
そう。ね。これは武器は訓従って言うんです。訓従されたものだから、これ訓正の訓、習慣、
うん、
ね、 香りのごとく、自分に香りのごとく備わってね、お香の匂いがね、その後に座ったお香の香りがする、魚の香りがね、その後に座ったら魚のような生臭さがね匂ってくる。同じように汚れたものによって染まっていたならば、汚い香りがですねこうやって漂ってくるし、ね、清らかなものに染まっていたならばね、清らかなこうねオーラがね、でこの燻蒸されたものが私の運命を生み出すんです、ね、これ燻蒸されたものを仏教でゴーって言うんですよ。この香りがゴーなんです。そう、そしてこれが運命を生み出す、
習慣化された、
つまり自分の使わないものを捨てた時に自分の運命が分かります。
見えてくる、
素晴らしいでしょ、ねえ、どうしてこれ運命が見えてくるのかというと、ここちょっと消してね、だから使わないものをこう捨てた時に何が分かるかっていうと、自分の業が分かるんですよ。で、業って何ですかっていうと、業っていうのは自分の業というものが因となって自分と同じ業と同じような縁を引っ張っていくんです。縁をね、そう、類は友を呼ぶ、つまり自分がどんなに綺麗に着飾っていたとしても自分の業と同じものを集めてくるわけ、いや業と同じような人たちが集まってくるわけね。それによって業界という世界が出来上がるんですよ。業界、業の世界、これが私の運命なんですね。安心してください、大世も業は変わりませんので、うん、次の章、次の章、次の章、どれぐらい、ね、何十億個って言われますからね、よく仏教で50億個の罪を除かれるとかあるじゃないですか、うん、っていうことはそれだけ長い間変わんないんですね、業っていうのは。だから自分の業を知れば自分の運命ね、確実な運命はね分かります。何月何日に何が起きるかは分からないけど、大体自分の人生はどういう人生かっていうことが見えてきます。
でもここも豪快っていうか、豪
快、いや豪快っていうのは自分の使っているものに現れるわけ、
う
ん、
ああそうかそうか、
自分の使っているものにね、この使っているものの姿が私の未来、大切に使っていたならば大切にされる未来が待ってるし、存在に扱っていたならば存在に扱っているという未来があるし、心すらかかっていないのならば、心のかかっていない、みんなから心がかからないという孤独な未来が待っております。どうですかね、いつも使っているもの、茶碗、箸、心がかかってますか、歯ブラシ、心がかかってますか、いつも使っておりますね、タオルね、どれでもいいと思って使ってませんか、ってことはどれでもいいと思って使われると。というふうに自分の運命がですね、そこから見えてきます。だから仏教っていうのはどういう教えですかって言ったら、業を知ることによって自分の運命を知ることができます。確実な、なんで確実かというと、この業とそして運命を生み出す縁っていうのはね、その同じものしか、こう業と同じような縁しか集めてこないんです。例えば自分が漫画好きだったらね、家の中部屋の中漫画本でいっぱいになってくるんです、ね、自分がそのね勉強好きだったら勉強の本がいっぱいになるわけです。自分が本当に好きなものが自分のものにこうね集まっていくんです。 こういうことです。で、親子っていうのは偶語ですからね。だから、うん、親の持ってる業も子供に引き継がれる。子供の持ってる業は孫に引き継がれる。そしてその友達関係、交友関係も自分と同じ業の人しか集まってこない。自分が孤独業ならばね、結局孤独になる。つまり友達がいなくなっていくということですね。一人ぼっちになる。そう、だから自分の運命を知ることができる。運命を知れば直したいという気持ちになるでしょ。こんな人生嫌だな。そう、そう、業を変えていかないといけない。そう、その業は一体何に現れるかっていうと、業っていうのは使っているものに現れるんですよ。つまり自分の使っているものに自分の業が現れるんです。長く使っているもの、いつも使っているものに私の業が現れるんです。はい。使わないものには業が現れない。だから使っていないものと使っているものが入り混じっている状態っていうのは自分の姿が見えないんです。だけど使っていないものを捨てていくと、結局自分の業の染まっている、業が染まっているものが見えるわけ。それを見れば自分のいわゆる業がわかる。つまり自分のやってきた人生がわかる。それと同時に自分の未来もわかる。因果の道理がはっきりする。そうすると今のままだったら自分は未来どうなるのかっていうことがはっきりする。
ある日突然何か変わるっていうことはないんだね。
そう、だから幸せになりたい、ね、幸せになろうとしたならばこの業を変えないといけないってことがはっきりする。ないんです。そういうことはありません。ありえません。王子様が来たとしても跳ねつけてしまうのがゴーです。
本当に王子様なのに
いますね。
仏法を跳ねつけてるのがゴ
ー。そう、仏法を跳ねつけてるのがゴー、うん、そう、
ずっと跳ねつけてきた、
ね、悪ゴー。なんで跳ねつけちゃうかっていうと、さあ今の自分の人生を、自分の業を見たくないから。
分かってんでしょ。
はい。ある程度薄々はね、薄々は分かってきてる。その人生の自分の業が分かれば、その業っていうのは過去の種まき、過去の種まきが業を生み出しているから、自分の過去の行いが分かるんですよ。つまり自分のいわゆる人生が見えちゃうわけ。業が分かると。で、何じら過去の因を知らんとすれば現在の果を見よう。現在の果とは業です。業を見れば過去の行いが分かる。そう、自分の人生がどんなにね、努力してきた、頑張ってきたというふうに思おうとしても、自分の業を見れば過去の行いが分かってしまう。
がっかりしちゃうね。
そう、自分の人生は結局何だったのかっていうことがはっきりするんです。見たくなくて、そこに現実にあるか、現実にあるか、現実にあるか、見たくないと思っても分かる。そうすると仏教の言葉が、そうなんですか。
がっかりするねってのか。やっぱり苔の自分がだんだん剥がされてきたからがっかりするね。
そうそうそうそう、うん、苔の自分では美化してるからね、うん、自分って結構美化した人生を送ってきた。
そう、苔の上に美化してる。苔の上に美化して
る。そうそう、ところが真実が分かると、ね、真実が分かると 言われた通りでございました。
剥がされた。
もうどんなに否定しようともね、もう現実がこう目の前にこう突きつける。私の人生は
何だったんだろう。
いやでもさ、みんなそこを通るんですよ。ねえ、自分の人生何だったか。私も通ります。一体私の人生何だったのか。
ここまで来て。
ね。
とみさん若くてよかったね。
関係ない
関係ない
。いやそんなこと、
分かった時点、
まだまだこれから
分かった時点がその人の、うん、
お釈迦様がね、真実を知らずに100年生きるより、うん、真実を知って1日生きた方が素晴らしいって。全くその通り。全くその通り。
でこれからの一日一日はね、
本当だね。
全くそう思わずなります。いや本当真実を、
そう言われたら最後だね、うん、や
っぱり。いや真実を知らない人生だった、うん、それを知るためには使わないものを徹底的に捨てる、うん、使わないものを捨てればですね、今までなんていうんですかね、のしかかってきた重荷がですね、
スッとするね。
そう、うん、下ろすことができ
る。そうスッとする。もう掘って掘って掘れまくって、
自分が今までこう苦しんできたものがですね、苦しまなくても良くなってくる、うん、自分が苦しんできたことが取るに足らないことだということが分かってくる、うん、自分が守ってきたことが、ね、そんな、ね、苦しんでまで守る必要がないということが分かってくる、うん、それが使わないものを捨てるってことです、うんうん、
それしかない。
そう、もうね、これなんです。もう仏教って言わせよ。これともう一つあるんですけどね、中道っていうのはもう一つあるんです。ここと、ね、これは使わないものを捨てるっていうのは、これは楽寿の方の話なんですね。自分が執着しているもの、
クジュの方、
そう、クジュの方の中道も残ってるんです。でもこれはもうちょっと高度なので、はい、だから中道っていうのはいわゆる楽寿にも偏らずに、クジュにも偏らないようにするっていうことで、楽寿に偏らないようにするためにはとにかく使わないものを徹底的に捨てるってことが大事。結局私たちが執着しているものってほとんど使ってないんですよ、ね、使っているものは執着できない。なぜかというと自分が見えちゃうから。そこに私たちは自分のことが嫌いだから、だから自分が見えるものを大事にできないんです。勝手なんです。自分の姿が見えるものを大事にできない、だから捨てるんです。あ、使わないんです。あ、使わなくて大事にできない。え、使わないものばっか大事にする。思い通りにならないものばっか大事にする。子供ってさ、生まれてからね、3年4年5年ぐらいまでが可愛い。
かわい
い。しばらくすると可愛くなくな
る。
なぜかと自分に似てくるから
。自分に似てくる。
自分に似てくるともう大事だよ。よく言うね、これぐらいの時が一番可愛かった。ね、
みんな言うわ。
みんな言うって。みんな言うってことはみんな自分が嫌いなんだ。
しっくりも可愛いってね。
なぜか自分に似てきたから。
確かに。
そう、自分が嫌いなんです。そう、自分が好きだっていう人は美化した自分だけです。本当の自分が好きだっていう人は一人もいません。だからその自分の使わないもの、つまり執着しているものは使われないんです。使ったら自分が現れてくるから、つまり自分使っているものは自分が現れるから、もう大事にできない。 使わないものだけ執着する。そうでしょ何でも鑑定団でさ、お宝っていうのは使ってないものばっかでしょねえ、オープンザプライズビンビンビンビンビンビン100万円とか200万円とか300万円とかね、出てくるものって使ってないじゃん、間違いなく。
あ、本当にいいものなの？
あ、本当にいいものって使わないでしょ。
使わない。
宝物は蔵にしまって
そうそうそうそうそうそうそう
人取られんように鍵かけて。
俺は買うんだからね。
え、執着してるものは使わない。そして使っているものは執着できなくなる。だから新しいものが欲しくなる。ね。テレビ見ては新しいもの、あれが欲しい、これが欲しい。なぜか綺麗だから。新品だから。そう、自分が使っているとそれがね、自分色に染まっていくから嫌なんです。だから新しいものを入れて綺麗にする。扱わないものが綺麗なままで取ってあるんです、ね、でそういうものを捨てる、執着しているものを捨てることによって現実の自分が見えてくる。これが楽寿に偏らないようにする方法なんです。まずこれを実践する。その上で苦寿っていうのがあるんですね。でこの苦寿に偏らないようにするためにやる方法もあって、それがまた中道なんです。でこの2つを実践することを仏教では中道って言うんですね。で比較的簡単なのがこの使わないものを捨てるってことだけど、人生において特に大事なことは苦寿に対する対応です。
押し入れの中に
で自分の人生を変えたいと思ったら、苦寿、このね、楽寿の反対の苦寿に対する対応を身につけないといけない。でこれはまた次回、はい、来月取っておきたいと思います。
ありがとうございます。
来月
口はできました、だから口を聞かせてくださいって言えるようになら、
いや別にできなかったとしては話をしません。できなかったとしては話をしません。苦寿についてはまた来月ですね、お話をさせていただきたいと思います。じゃあ終わりたいと思います。